がバカ寝てるとバカになる。でも映画を見ないとアホになる。食迷うことなく気づき続ける限りバカであれ。愛このままが
。こんにちは、グッチーズ放送部 MC の部長です。3回目となる今回の放送ではゲストがいらっしゃってます。すごい、収録日が11月20日時点のものになりますので、会話の中で今日という言葉が出ても、そちら時点のものだとご承知だけいただければと思います。それではお楽しみください。
ではグッチーズ放送部第3回目の放送です。皆さんこんばんは、部長です。右から、
はい、グッチーズ放送部関澤です。
グッチーズ放送部玉田です。
そして本日のゲストは
あ、
先に
順番、
確かに右から行ったから、
右から行ったから、
ラジオで右とか左とか伝わらないですね。
じゃあ僕が紹介、まず僕自己紹介
しますね。お願いします。
グッチーズ教頭の古谷です。よろしくお願いします。
そして本日のゲストは、
はい、シネマクティブ2代目カリスマ司会者、そして自主演主催ペップと申します。よろしくお願いいたします。
ありがとうございます。
すみません、本当にもう押し売りで申し訳ないんですけど、
すごいケロな、ね、第1回目の放送を聞いてくださって、
いや、そら聞きますよ。そんなもんね。もう、こっちから勝手にね、こう、因縁をつけて、やらせていただいてますから、そら聞かせていただきまして、はい。
ありがたいですね。嬉しいです。で、まず、ペップさんのことを、こちらからいろいろ聞いていきたいなと思ってるんですけど、
はい。ね、誰やねんっていう話になりますからね、これ聞いてはらっしゃる方はね、ほとんどの方が。
ご紹介していただいて、
いや、そうそう、僕たちと、僕たちというか、僕、関澤と古谷は、今年の9月に一度ペップさんとお会いして、
うん、はい、
で、番組にお邪魔させていただいたという経緯があるんですよね。
はい、そうですね、シネマクティブのポッドキャスト、まあ、私はポッドキャスト2つやってるんですけど、うん、シネマクティブのポッドキャストっていうのと、通信のポッドキャストっていうのをやってまして、そのシネマクティブの方で、ペップの縁、グッドベローズっていう、うんうん、まあ、僕が勝手に縁があると思い込んでる人たちを呼んで、お話をいろいろ伺うっていうコーナーがあるんです。で、それに、古谷さんと関田さん、京都ルー映画祭の時に来られた時に、
はい、
時間をちょっと作っていただきまして、で出ていただいたという経緯があるんですね。でそれがちょうど今日配信になったところで、うん、まあ、シネマクティブのポッドキャストで検索していただければすぐに音声聞けるようになってますんで、
ぜひまずそれをね、それを聞いていただいて、このラジオ一回止めていただいて、
いや止めなくても、後でもいい、
戻るボタンじゃないか、
ラジオ聞いていただくということ
で、すごい、でも私もその収録前に、はい、拝聴してきたんですけれど、
配信前に
聞いてきたんですけど、はい、すごいペップさんからグッチーズへの愛が伝わるいい声だなと思って、いろいろなんか私が前回いろいろ適当な質問をしてきたんですけど、うんうん、全然なんかもっと深いことを聞いてて、
あ、でもなんか
これ
いろいろ聞いてくださいましたね。
そう、これ聞いてから第1回やればよかったかなって。
いや、そうなんですよ。まさかね、放送部って始めはると思ってなくて、で、ちょっと僕らのシネマクティブのポッドキャストの方が、ちょっと音源がめっちゃ溜まってまして、はい、で、なかなかね、この配信ができないっていう状況が続いてるんで、で、まあ、内部お待たせしてて、申し訳ないなと思ってた矢先にですね、グッチーズ放送部って始まって、で、内容聞いたら、結構被ってるとこあるやんみたいな感じがありまして、これはいかんと。で、ちょっと前倒しでね、はい、先にちょっともう配信しないと、覚悟がつかないっていうことになりましたんで、
すいません、こちら
も。いえいえ、で、まあ配信をさせていただいたっていうね。はい、まあだから、1回目のを聞いていただいて、まあその、シネマクティブの方の、古谷さん、関田さんゲストの回を聞いていただいたら、一応まあお互い保管できるような形にはなってるのかなと。まあプラスね、あと6の回もラジオクラウドで聞いていただければ、 全体像はこうなんとなく見えてくるのかな
という
感じをしてるんですけど、
何年やられてるんですか？
ポッドキャストですよね、ポッドキャストは、2015か16か16か3、4年
って感じですか
ね。ですかね、それぐらいですかね。ちょっとはっきりは覚えてないんですけど、シネマクリームの方から始めまして、実はあの活動としては通信の方が先なんですよ。2009年の11月からスタートしてまして、もうあの毎月1回お題を決めて、SNS で皆さんにハッシュタグ TWCN つけてつぶやいてもらうっていうやつをやってるんですけど、それはもうあの10年超えてるんですよ。2009年11月なん でシネマアクティブは、シネマアクティブ自体は2014年の2月からスタートしてるんですけど、僕が加入したのは2015かな、6かな、ちょっと忘れない曖昧なんですけど、はい、で今加入して、それから僕が加入してからしばらくして、ちょっと音声配信というかポッドキャストねやりたいんやけどみたいなことでやりだしたっていう。
まずじゃあポッドキャストありきじゃなくて、
じゃないんです、
前身というか、まあ
ちゃんとあのまあシネマクティフで言うとマンスリーシネマトークっていう活動がありまして、これもまた月1回お題映画を決めて、見てきた人にあのトーク集まってもらって、まあカフェを使わせてもらってるんですけど、でそこで見た映画のまあ、感想を皆さんで語っていただくというのを月1回やってるんですよ。でこれが今まあ、ポッドキャストをやったことによって神戸で僕らやってたんですけど、それがまあ東京に飛び火し、名古屋に飛び火しということで、今東京支部名古屋支部でまあ神戸のまあ本家といいますか、もともとやってる僕らっていうのが、それは別にあのほんまに勝手にやってくれてるので、
あ、じゃあご参加されてない？
いや、参加はもちろん知ってますし、あのお話を一応通してくれるんで、あの連携は取ってるんですけど、基本的にはもう皆さん独立してやっていただいてるんで、
だいたい1回どれ何人ぐらい？
まあトークのお題映画にももちろんよったり、時期的なものにもよるんですけど、まあだいたい10名前後っていうのがだいたい平均的ですかね。
もう常連さんとかもいらっ
しゃる？もう今いてはりますし、新規の方も来はります。
なんかその、まあ、10人集まって、
はい、
まあ、あの例えば一人著名なゲストの方がいて、でそれをみんなで聞くっていうイベントの形もある
ありますけど、はい、
シネマクティフさん、ちょっと全然シネマクティフさんのイベントとしては、まあ、割とその対等な関係で、
もちろんそうですね、
はい、10名で、まあ、ざっくばらにお話しする、
まず僕がやってるそのマンスリーシネマトークとして一番気をつけてるのは、映画は別にその文化だと僕は思ってるんです。で文化っていうのは結局、まあ、日本で言うと分かりやすいのは野球とかがすごい分かりやすいと思うんですけど、野球のことって別にプロじゃなくても野球通じゃなくても普通に街のおっちゃんとかおばちゃんがいろいろ言ったりするじゃないですか、
は
い、これが、ね、そうそうそう、
野球選手である必要はない
ないしっていうね、それが文化やと僕は思ってるんですよ。だから映画もそういうものにしたいと思ってるんです、うん、で昔はきっとそうやったと思うんですよ、うん、けど今はなんかちょっとね、その敷居を高く感じてたりとか、はいはい、私そんな映画見いひんからそんなに映画のことは語られへんわみたいなのをよく聞くんですよ、
はいはいはい、
でもそうじゃないと、
うん、
もう皆さんそれぞれの目が全然違うところを見てたりするんで、僕らも毎回驚きなんですよ、
うん、
あ、そんなシーンあったっけとか、あ、そういう捉え方してはんねやとか、全然その意見が対立するとか、うん、そういう話ではなくて、もうほんまにそれぞれの意見がまあそれぞれみんな見てる、同じですかね、うん、同じ映画をただ見てきたっていう共通項だけで集まってるんで、もうほんまに皆さんに平等に話をしていただくと。もちろん最初にね参加するときはすごい勇気いると思うんですよ、うん、全然知らんとこに、それこそねシネフィルのガッチガチのやつがねこう思ってどないしようかなって多分ね思うと思うんですけど、それもそれすらも打破したいと僕は思ってるんですよ、うん、もうフラッと来て、まあ予約はねちょっと場所的なのがあるんでしていただくんですけど、はいはいはい、来ていただいてお話しして、あ、 楽しかったわ、映画見てお話するの楽しいわって思ってもらえたら映画館行く回数も増えるでしょうし、なんとかねそういうことをやりたいなと。なんかこうミニシアターブームがあって、うん、その映画がすごい高尚なものみたいな感じになって、うん、で結果やっぱりそれがこの先細ってしまった一つの、まあ僕は原因になってると思うんですよ。だからそうじゃなくて、シネコンで映画見て何が悪いのと、
はい、
ね、シネコンでも映画見てほしいし、もちろんそれで映画の面白さ分かってもらえたらミニシアターどんどん行ってもらったらいいしっていう、そういう感じでどんどん好きになったら自分でどんどん掘っていく時代じゃないですか、
はいはい、
なのでそういう風にどんどん掘ってもらえたらそのきっかけ作りになればいいなと思ってですよ、
ね、だからそれが実際にこう全国各地に飛び火していってるっていうのは
今のところ ねそういう感じなんで、
結構求めてた人たちが案外多かったのかなっていう、
そうですね、まあ自分たちでもやりたいぞみたいなことが、あ、まあそういうふうに思ってもらえたのがすごい僕としては嬉しいですし、で、あと、まあそれぞれ支部はあるんですけど、僕自身が足を運んで今、奇数月は和歌山で、で偶数月は香川でってやってるんですよ。
え、そうなんですか。
そうです、ね、だから僕は、必ず月2回はどこかで
とんでもないんですね、
やってるという。
移動中も何かの媒体で映画を見てたりするんですか。
いや、移動中はそうですね、車なんで。
あ、車か。
そうなんですよ。だから、まあ、ほぼそのラジオ聞いたりとか、ポッドキャスト聞いたりとかでやってるんで、その移動中はさすがに見れてないんですけど。
なんか大討論みたいな機会とかもあるんですか。
いや、そういうのはあんまないですね。むしろそのディベート的なことじゃなくて、やっぱりそれぞれの見方をそんなに話してもらうと。だからちょっとさっきの話で言いかけてましたけど、私なんか喋られへんわと思ってた人でも実際に参加をしてもらったら結構やっぱ喋れるんですよ、皆さん。それはほんまに口下手とか話がうまいとかいうことではなくて、ほんまにやっぱり映画見てきてみんながこうやって喋ってるのを聞いてたら、あ、私もこんな思ったとか、あんな思ったとかってやっぱり出てくるもんで、
はいはいはい、
それがすごくそのマンスリーシネマ同好やってて、まあね、手前味噌ですけど、まあ、一番いいところというか魅力になってるのかなとは思うんですけど、ただね、いかんせんその予約制で、まあ、無料のイベントなんですよ、もうカフェのお茶代とか、まあ、場所のためのお金ぐらいしかお金いただかない、
はいはい、
僕らには一切いただかないんで、にもかかわらず毎回満席になるってことはないんですね、
は
あ、これがわからんもんやなっていうか、他の有料でそうやってやってるイベントとか、東京でも手広くやられてるとこあると思うんですけど、毎回ソールドアウトみたいな感じなんですよ、はい、3000円とか4000円とか取ってて、
確かに、
ね、お金取った方がいいんかなとか思いながら、
難しいとこですよ、
もらっていいんやったらもらうけど感じにはなってるんですけど、だからほんま無料なんで気軽に参加してほしい。まあこれ聞いてらっしゃる方、東京の方多分多いと思うんで、マンスリーシネマトーク東京支部がやってます、はい、同じ小田映画でやってるんで、で面白いって、まあね、僕手前味噌でね、まあ、僕しか PR する人いないんで言いますけど、音源を全部同じ音源、それぞれそのトークの音源を収録して、
はいはい、
参加者だけでシェアするんですよ、後で。
へ
ー。ああ、じゃあポッドキャストとはまた別の。
別で、
はいはいはい、
だから神戸に参加したら東京の音源も聞けるし、名古屋の音源も聞けるし、まあその月によっては和歌山の音源が聞けたり、香川の音源が聞けたりもすると。で、香川だけはちょっと場所的な問題があって、小田映画を変えてるんですけど、まあそれでも同じ月の音源は共有するっていう形にしてるんで、後から聞くと、あ、そんな意見もあったんやとか、あ、こっちは結構賛多かったんやとか、まあ、賛否で言うとね、
はいはい、
まあ、A、B の札を上げてトークを始めるっていうのがあるんですけど、
あ、そうなんです。気に入ってない方もこれ
は。あ、全然、もちろんもちろん。なんていうんですか。
一言言ってやろう。
一言言
ってやろう。この絵を物申しそうっていう人たちがいるもんね。
なんていうんですかね、その好きな人ばっかりが集まって、こう、まあ、ファシズム的に何かをこう押してるっていうのは、やっぱりこう、 同調圧力を感じる方がいらっしゃるんですよ。で、これは僕らがさんやってて全然意識してなかったんですけど、参加者の人に聞いて、あって思ったんですけど、最初に僕ら A、B の札を用意してて、で、お題映画を支持しますか、支持しませんかと。理由は何でもいいですと。主演俳優がかっこよすぎるから支持しないとか、こんなんでもいいですよと。何でもいいんで、とにかく、A、B でまず上げてくださいと、うん、で最初に全部札を上げてもらって、で皆さんで話をこう一巡してもらうのがまず1周目なんですね、
はいはいはい、
その時に聞いたのは、最初に A、B の札を上げるから話がやりやすいと。
そうです、
というのは自分が結構、その人は B を出すことが多いんです、うん、で B を出すことが多いんですけど、どうしてもそういうのを表明せずにずっと話が聞いて進んでて、AAA の結構3、3、3の話が来たら、さすがにちょっと言いづらいと。
はいはい、
けど、
すげえ嫌なやつみたいな。
けど、やっぱり最初に B を出してることによって、自分はそういう意見ですよっていうのを表明してるから、うん、まあ、これはもう、まあ、逆に言うたら言わんとしゃあないみたいなこと
になって、
結果それでちゃんと自分の意見を言えるというのを聞いて、あ、なるほどねと。あ、そういう良さもあったんや、みたいな。全然自分らは意識してなかったんですけど、そっちの方が喋りやすいかな、ぐらいの感じでスタートしたんですけど、それが、まあ、割といいとは言っていただいて、ああ、ありがたいな、っていう感じ
ですよね。
な
るほど。でも確実に。
とは思うんですね。言われてみたら確かにそうかな、っていうような感じはあって。
結構多分、好きだと、なんとなく好きっていうのも全然あると思うんですよ。嫌いって結構理由がちゃんとはっきりしてるから、言いたい気持ちはすごいあるのに、
そうね、
みんな好きだと言いづらいみたいな感じはきっとあるんだろうな。
で、みんなで話をするとやっぱり好きの理由もちゃんと明確に話をすることによってなってくるんですよね、
うん、
自分の中で結構おぼろげやったもんが話をすることによって、
うん、あ、そう、分かりますね、それは、
うん、ちゃんと形になるというか、あ、俺そうか、ここがこうやから好きやったんやとか、別に理由は一個じゃなくてもいいんですけど、それを言うことによってみんなが納得し、あ、なるほどねって、そういう気持ちなんやみたいなのが分かって、それがすごく、その自分、僕らも毎回参加してて、主催者ですけど毎回参加しててありがたいなとすごい思うんですよね。そういう意見を皆さんとこう共有できるっていうのがすごい嬉しいなっていう感じです。はい、
作品選びはどのように、
はい、マンスリーシネマトークに関して言うと、まず僕らの日程ありきでやってます。だから、例えば今週のちょうど土曜日に、神戸はマンスリーシネマトークをやるんですけど、そうすると必ず2回土日を挟むっていうのが条件なんです。で、今金曜日公開の映画が多いので、はい、金土日、金土日で金土の土曜日にやりますから、2週前の金曜日に封切られた映画をチョイスすることが多いです。
なるほど。
前は、以前はね、ちょっとカフェの場所、別のカフェでやってたんですけど、その時は日曜日の夜やってたんで、ちょうど一週前の、封切りの、まあ当時は土曜日だったんですけど、土曜日の作品を選べば、二回土日挟むからよかったんですけど、今はちょっと土曜日開催になったんで、一週前の作品っていうのを選んです。で、奇数月は和歌山と一緒にあるんで、和歌山シネコンしかないんですよ。ミニシアターないんですね。だから、比較的奇数月は大きい作品。
なるほど。
で、偶数月は香川は別の作品で今やることになりましたんで、偶数月は割と小さめやけど、まあ、東京、名古屋、それから京阪神で同時に見られる作品、で比較的まあ小さめのものっていうので一応セレクトはしています。
なんか最近
はい、
やった取り扱った作品、もし
ちょうど今日その東京はやってるんですけど、永遠の門、ゴッホが見た未来、
はい、はい、
ゴッホのか、ゴッホの見た未来を今やってまして、先月は独占、ビリーバー、韓国映画ですね、はい、でその場合はワンサータム、ボンタイミー、ハリウッド、だから大きいの、小さいの、で、まあ、ゴッホは割と大きめ、
はい、
で、来月はまた、今ちょっとまだ言えないんですけど、もうお題は決まってて、
はい、
はい、次はちょっと小さめ。やけど京阪神と東京名古屋では見れますよっていう作品を選んでやるということですね。だから全然僕ら映画関係者でも何でもないんですよ。ただの映画好きのジジイと若者がいるだけなんで、だから全然前情報も何もないです。 その例えば試写会で見てるからこれ行こうとかそういうのも一切ないです。一切なくてもう単純にその日程と効果規模とこれ行けるかなどうかなみたいな、まあ当てもんですよね。でやってると。だから、
はい。あ、だから面白いと分かって、あの、ベップさんとか面白いと分かって選んでるわけでも、まあ、必ずしもないってことです
ね。全然ないです。
うん、あ、じゃあ、もう、こう決めたけど、見に行って、
ベップさん自身が、みたいなこともあり得る。
なってることもあるんですけど、いざでも話をしてみたら、ほんまにどの作品でも、もう、盛り上がるもんで、これは不思議なんですよね。だから作品の、いい作品だから必ずしも、まあいい作品っていうちょっと言い方は語弊ありますけど、その評判のいい作品であっても必ずしも、そのトークがじゃあそれにつられていいものになるかっていうと、別にそれもないし、逆に作品のその評判がそんなに良くなくても、トークはやっぱり結構盛り上がったりとかっていうことも全然あるんですよ。
なんかね、その、ちょっと、もう一言言いたい、ちょっとね、
はい、
映画とかの方が、かえってなんか、印象に残ってたりとか。
うん、あります
よね。ありますよね。言いたいこといっぱいあるんだけど。
言いたいことはね、そういうことあって、で、結構まあ見てるから、まあネタバレ全然 OK で喋るんじゃないですか。はい、それもまあ、でかいのはでかいですよね。
うん、確かに。
リミッター外して話ができるんで、そう気にせずにできる。
その場の全員が、一つの映画を見てるって、なんか結構その映画好きな友達と、なんかお酒飲みに行ったりしても、一人映画見てない人がいると、すごいオブラートに
して、急に犯人言えないみたいな。
で、ね、無理やりも終わらせないと、次の映画に行かないのみたいな感じになるじゃないですか。
そうそうそう。
だから、それもないので、
うん、それは結構意外と貴重な機会
と思うんですよ。うん、でお客さんは消えんのかなっていう。お客さんっていう言い方が語弊あるんですけどね、僕らお金もらってないんであれなんですけど、特にね、僕東京はやっぱり人口も当然多いですし、うん、映画好きな方もたくさんいらっしゃるんで、はい、で、平日の夜8時からですかね、東京はやってるんですよ。名古屋は、日曜日の夕方ですかね、やってるんですけど、うん、はい、まあどっちも、まあ、ね、仕事、翌日の仕事のことだけちょっとあれしてもらったら行きやすいとは思うんで、東京は。だからね、東京がね、毎回その満席にならへんのはね、ちょっと不思議なんです
よ、ね。ほんまに。濁りの社員なんでしょうね、東京
人。いや、どうなんですかね。まあ、まあ、それよりも何よりもね、その、シネマティブって何やねんって知らんがなっていう人も多いと思うんで、まあ、この場を借りてね、ちょっと皆さんに訴えたいなっていう感じがする。ぜひ来ていただきたいですね。
ツイッターとかでもなんかその、
はい、
拝見したら次回の映画はこちらですとか
やってます。
やってたんですけど、
はい、
基本的にどう検索したら良いのでしょうか。
そうですね、シネマクティフの場合ですと、うん、シネマクティフ .com っていうウェブサイトを自前でやっておりますんで、うん、まあ、そちら検索していただければ出てきますし、あとはもちろんポッドキャストを聞いていただければということなんですけど、まあ、先ほども言いましたように、ちょっとポッドキャストのね配信がちょっと滞ってしまってるんで、なかなかオンタイムに戻ってるコーナーが少ないんですけど、基本的には、まあ、あのウェブサイトとツイッター、まあ、インスタグラム、フェイスブック全部一応やっております。LINE もやっておりますんで、どれかその自分の情報の取りやすいもので撮っていただいて。
LINE もやってるんですって。
へぇ。
グッチーズ、LINE いかがですか？
グッチーズ。まあ、めんどくさいんだよね、グッチーズは。
それがね。
もうめんどくさがり屋で。
いや、わかるんですよ。
はい。もうツイッターしかやりたくない。ツイッターは延々とやってたいんですけど。
そうなんですよ。だから僕らも、いざね、やっぱりこう広げるために、いろんな SNS を手出してはしまいましたが、
う
ん、結構やっぱ大変なんですよね。
そうね。
個人のね、SNS だけでも大変やのに、
そう、
グループの SNS となると、まあ僕は今はね、まあ、あの、薬師丸っていうね、DJ 薬師丸が、はい、あのやってくれてるんで、まあ、
ケハンシンブイブイはしてる言われる、
うんうんうん、もうケハンシンよりもむしろ地方をブイブイはしてるんですけど、この間もねそんな話出てポッドキャスト
で、はいはいはいはい、
全然地元で受け入れられてない
外の方
が地方の方が結構呼んでもらえるよねみたいな感じがあって、なかなかね難しいなっていうね、まあまあ一人にやっぱり知名度もねやっぱり少ないんで、なんとかね知っていただけたらありがたいなというところでございます。
なるほど、
はい、
はい、私も本当 もう誰にも会わないように一人で家、自宅を出て、はい、誰にも会わないように店を下にして劇場に入り、はい、座り見てもう速攻帰るんで、なんかやっぱ映画友達欲しい。
なんで誰にも見られないようにしてるんですか。
そこの理由が知りたい。
全然意味が分からない。何言ってるんだろう、この人何言ってるんだろうと思いました
よ。いやでもオフモードでいたい、なんかすごい緊張して行きたくもないし、
緊張、
ちょっとあの服装もちょっとジャージっぽいし、うんうん、なんか誰かに突然会ってなんかスイッチオンしなきゃいけない自分も嫌で、
あ、
極力みたいな感じになってる人がいっぱいいると思います東京。
なるほどね。
でも友達欲しいですよね。
友達はでも欲しい。
でも欲しいんだよね、
う
ん、
いやそういう方にはね、
一歩ね、一歩踏み出していただいて。
まあほんまにね、
いろんな方がいらっしゃるんですか。なんか私、あ、その俳優さん知らないみたいな感じ
に。あ、全然、あのほんまにそれがないようにお題が決めてるっていうのがあるんですよ。だからもちろんね、映画好きな人が集まってるんで、その他の映画の話が出たり、こういう名刺が出たりとかは当然あります。それはまあ、あのちょっと仕方がないと思っていただいて、けどそのほんまにその作品が今日人生で初めて見てきましたみたいな方でもお話ししていただけるようにっていうのは常々、少なくとも僕はそれは考えてるんで、この間ね香川行った時にすごい嬉しかったのが、香川で本屋ルルガンガさんっていうね、
本
屋さんも何度もあの行かれてる本屋さんがあるんですけど、そこでやらせていただいてまして、でそこで目の前にソレイユさんっていう映画がミニシアターがあるんですよ。でそこでやってる映画をお題映画にしましょうということで、前はお題映画合わせてたんですけど、うん、今回からそうしましょうということで10月それでやったんですよ、うんうん、そしたら、永遠に僕のものでやったんですけど、うんうん、その、永遠に僕のものの当日の2回目の回が19時9分終わりかなんかやったんです、うんうん、で日曜日の19時からトークはスタートして、で僕入れて総勢8名でやりますってなってトーク進めてたんですよ。そしたら一人飛び入りの方来られましたって来られたのが女子高生やったんですよ。でまさに今見てきましたみたいな、その映画館で、その一応チラシもね置かせていただいたりしてたんで、映画館でチラシ見たんで来ましたって。
本当にその、たまたまそのチラシを見て、
結構
あの思いつきでというか、
そうですね、ルルガンガさん自体を知ってたっていうのもあるみたいですけど、まあそういう安心感もあったんでしょうね、
はいはいはいはい、
で来られてさすがに最年少ですよ、20代の方をトークに来ることはもちろんあるんですけど、女子高生は初めてで、まあ、すごい嬉しくて、でその実際話をしてもらったんですけど、途中であのフェリーの時間があるんで帰りますって言って、多分ね小豆島かどっかにお住まいのらしくて、だからもうほんまにそのね島から出てきて映画見て、でそのままトーク参加して、でフェリーの時間で家帰るみたいなのはなんかむちゃくちゃ嬉しくて、
いやそれでもいいですね、なんかカジュアルに参加してカジュアルに
登場シーンもさりきわもかっこいいし、
やっぱりどうしても
できたかもしれないですけどね、
あ、そうなんですよ、だから僕らどうしてもね年齢層がやっぱ映画の話をするとこう高くなりがちなんですよね、参加する方の年齢層も高くなりがちなんですよ、だからそういう若い人にね何とか伝えたいなっていうのが多分グッチーズさんもそうだと思うんですけど、すごいあると思うんです、僕らも もちろんそうで、ただ現実なかなかそううまくはいかへんのですけど、まあ、たまたまねそうやってやることによって若い人にも来ていただいて、もうなんかちょっとやってみるもんやなというか、光がちょっと見えたかもみたいな感じはすごいありますね、
うんうんうん、東京ではどれぐらい定期的に、
はい、あ、毎月です、
毎月、
はい、東京と名古屋は神戸と同じく毎月同じお題映画でやってます、うん、で、今回、ちょうど今日やってる永遠のもん五歩の見た未来は東京支部がちょうど2周年なんですよ、うん、で今回3年目に入るところで、一応周年はそれぞれの支部でお題が決めてもらうっていう風にしてるんです、うん、だから今月11月は東京支部が決めたお題なんですね、で3月が名古屋支部が決めるお題で、それ以外は僕らが決めてるんですけど、その2月はそれぞれの支部で決めてもらってるという形ですね、一応まあだから先ほど言ったように一応の縛りはあるんですけど、それぞれで見れるとかそういうのは縛りはあるんですけど、一応決めてももらってるっていう感じです、うん、
それで支部ごとに交流が。
そう、まあそうですね。基本的にはもうみんな、あの、情報を共有しながら、もちろん音声も共有してますから、やってるんで、何、ど、いつどんなことやってるかとか、何探してるかみたいなのは、まあ音源さえ聞けばわかりますよ、みたいな感じにはなってますね。はい。
じゃあ、まずは、他でぜひ。
なんかお気軽に、ね、っていうか、自分、僕がなんか、なんで言う
か。いやいや、ほんまそうなんです。あの、
本当にその、ね、フェリーの女の子みたいに、こう、
はい。
はっとこうね、
そう。
ふらりと来て、
うん、で当日予約とかでも全然行けるんで、予約はやっぱどうしてもね場所の関係上必要なんですけど、うん、当日予約とかでも全然行けますし、めったに今のところね、
はい、
悲しいからめったにキャンセル待ちになることはありませんので もしあれやったらちょっとダメ元でもいいんで、ね、声かけていただければ。
友達とか誘って2人で行くとかの方だったりするのも行きやすいかもしれないですね。
最初はね、はい、そういうのもあってもいいと思いますし、1
人で行くのはまたね、なんかちょっと気まずい、うん、どうしても気まずいとか
気遅れするとは思うんですよ。だからそうじゃないって分かってもらうには参加していただくしかない
じゃないですか。そうなんですよね、
最初僕らがなんぼ還元をここで言ったとしても、いやいやいやいや、
そんなことない
んでしょ。そんなことないやろ。
高いんでしょみたいな。
だからそういうのはね、もう実際に体験していただくしかないんで。
はい、じゃあまずは、シネマクティフさんで検索していただき、
はい、
お題映画をチェックし、足を運んでみると。
そうですね。
順番で。
はい。
私もこっそり参加。
ぜひぜひ、はい、参
加して誰にも会わないように家を出て、
トークはね、そういうわけにいかない。でも、ほんま、来てもらったら分かると思うんで、ぜひという感じです。はい。
はい、
ありがとうございます。いつかね、グッチーズの、ね、作品でも、ね。
あ、そうそう、エキストラで、はい、そのね、月1回のオーダー映画とはまた別で特別編とかもたまに東京支部企画したりしてるんですよ。
あ、そうなん
ですか。はい、はい、だからそういうのでその支部だけでね、東京支部だけでトークやったりとかもたまにあるんで、
なるほどなるほど、
はい、そうなんでも全然ジョイントできる機会はきっとあると思いますので、はい、
ぜひそうぜひぜひ、
はい、こんな感じでそのイベントに、はい、そろそろ足を向けなきゃいけないペプさんなので
、あ、いやいやいや、
次回はね、次回も
次回も、ね、
引き続きペプさんにはお付き合いいただけるという、
あ、はい、全然僕は大丈夫です。時間的には大丈夫なので、はい、
ありがとうございます。
じゃあ、すいませんね、もう
今回の第3回は一旦これまでで、
ちょっと時系列が違い
もうぐちゃぐちゃになる、どこがどうつながるんだろう、これまで
一体
一体どういうことあんの。
はい、ではまた次回お会いしましょう。
毎回手を振って
別れる。手を振って振ってるんですよ。
まあまあ毎回じゃあ手を振って別れる。
結構大事ですよ、でも
大事
大事大事、
気持ちが乗るんですよ、声に。
ありがとうございました。
ありがとうございます。
どうも。